おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
日本人と漢字、笹原博之さん、集英社インターナショナル。昨日は漢字の、ガイダンス、つかみを語っておったんでありますが、中国で生まれた漢字であります。今から3000年前でいいのかな ?3000 年ほど前に、殷という帝国で、柔術。神との交信のために生まれた漢字であります。この場合は占いの道具でありましたもんですから、甲骨文字と言いまして、骨に刻んでいたという。その次に衆が起こりまして、衆が起こった時には、銅の叶え、器に漢字を模様として埋め込んだんですね。ですから、最初が甲骨文字、その次が、遺込むという、金属に遺込むという、金文になった。その後、戦国春秋という時代がありまして、竹簡ですね。竹の細いものに、縦書きで筆で書くという。
はい。
で、やがて秦に統一されて、これで、紙に、文字を書くようになって、漢字がまた大きく、形を変えて変化したという。
はい、
で、このもう秦あたりになりますと、アジアにおいて中国文明は周辺にわーっと広がっていきます。朝鮮、あるいはベトナム、そして日本へと漢字は広がっていくわけであります。この漢字を受け取った日本人は、また面白いことにこの漢字を自分たちの手で自らいじくり回しまして、国の字と、書きまして、国字などと言いまして、自分たちで自分たちの漢字を作っていったということであります。それでずーっと長いこと来とったんであります。戦前、私もドラマで演じたことありますが、ベトナムの人と日本の人が漢字で会話した。
戦前に？
戦前。犬海さんかな？犬海さんとベトナムで独立を目指す革命の志士の人が日本に訪ねてきて、その時の共通の会話、コミュニケーション手段は漢字で、文字で筆談したっていう。
はい、
我問うとかね、日本、我らに、助成するや否やとかってこう、はい、そういうの。だから、高杉晋作あたりも、上海に行ってますよね、あの人ね。上海の街ブラブラしながら買い物とか中国の実情を尋ねるときはサラサラサラっと書いて筆で書いて筆談したという。それぐらい日本人の漢字力ってすごかったし、アジア全体でも漢字というのは世界文字だったわけであります。
はい、
ところが20世紀ですね、もう戦後になりますと、この漢字がですね、離れる国が出てまいりまして、朝鮮半島はハングルに切り替えて漢字をやめてしまいます。だから、ベトナムも漢字やめちゃうんですね。
はい、
ハノイっていう町がありますが、
はい、
あれ、漢字で書くとこれ教えてもらったんだけど、これ間違いないと思うんですが、カワチって書くんだって。
え？カワチ？ハノイ？カワチ？なんでだろう？
川の内側にあるから。
大阪の河内。河内でいいんですか、
それを、ベトナムの音ではハノイって読むんだって。
河内。ハノイ。あ、なんか似てる気がする。河内。
そういや、似てるような気がするだろ。
はい、
だから、漢字で書くとベトナム語ってほとんど理解できるんだって。だから、もう一回復活した方がいいんじゃないかなと思うんですが、仕方ないんでしょうけどね。で、朝鮮半島のエリアはハングルになるわけですね。ハングル。偉大な文字。
あ、ハングルってそういう意味
だ。ハングルってのは偉大な文字。これが1948年ですな。戦争終わって8年後ぐらいに漢字廃止政策が施行されまして、漢字全廃してしまうんであります。で、韓国は未だにこの漢字がなくなった混乱が続いてるんです。例えば、放水。水をバーッとホースで水を出す、
はい、
それと防水、
はい、
放水と防水、これがですねハングル語、音で言いますと音が同じなんですって。ダンスって言うんですって、
はい、
だから意味は違うんだけどハングルは音なんで両方ともバンスって言ってしまうんですって、
はい、
防火と放火、
全然
違う。防火対策と火をつけて回るっていう放火、うん、これもパンファというそうでありまして、意味違うんですが音が同じなんで、ハングル同じ文字で書かれているそうであります。だから文章を読みながら全体の流れの中からが、これは防火の意味だ、あ、これは放火犯について書いてるなって、そんな風に読んでいかないとということで、はい、非常にこうある意味では不便だとは思うんですがね、はい、これはやっぱちょっとかなりまずいぞと思う人たちも国内にゆっくり増えてきたようでありまして、2018年以降でありますけども、小学校3年生から漢字を復活しようではないかという政策提案が行われているそうですけども、まあそういう意味では韓国は揺れてるんですね。漢字ってのはものすごく私は素晴らしい文化だと思うんですけども、明日はまたね、中国の長い長い歴史に立ち戻りまして、漢字振り返ってみたいと思います。この続きまた明日のまな板の上で。